聖書をお読みします。旧約聖書イザヤ書59章の1節から8節まで、旧約聖書1158ページです。旧約聖書1158ページ、イザヤ書59章1節から8節までをお読みします。主の手が短くて救えないのではない、主の耳が鈍くて聞こえないのでもない。むしろお前たちの悪が神とお前たちのとの間を隔て、お前たちの罪が神の御顔を隠させ、お前たちに耳を傾けられるのを妨げているのだ。お前たちの手は血で、指は悪によって汚れ、唇は偽りを語り、舌は悪事をつぶやく。正しい訴えをする者はなく、真実をもって弁護する者もない。虚しいことを頼みとし、偽って語り、労苦をはらみ災いを生む。彼らはマムシの卵を返し、クモの糸を織る。その卵を食べる者は死に、卵を潰せば毒蛇が飛び出す。クモの糸は着物にならず、その織物で身を覆うことはできない。彼らの織物は災いの織物、その手には不法の技がある。彼らの足は悪に走り、罪のない者の血を流そうと急ぐ。彼らの計画は災いの計画、破壊と崩壊がその道にある。彼らは平和の道を知らず、その歩む道には裁きがない。彼らは自分の道を曲げ、その道を歩む者は誰も平和を知らない。では引き続き新約聖書マタイによる福音書11章の28節から30節までをお読みします。新約聖書の21ページです。新約聖書の21ページ、マタイによる福音書11章の28節と段落の途中ですけれども、28節から30節までをお読みします。疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい。休ませてあげよう。私は柔和で謙遜な者だから、私のくびきを追い、私に学びなさい。そうすればあなた方は安らぎを得られる。私のくびきは追いやすく、私の荷は軽いからである。祈祷を捧げます。私たちの主なる神様、私たちを生かして支えてくださり、そして今そのあなたの前に共に礼拝を守ることができますことを心から感謝いたします。あなたに導かれ、あなたに力づけられ、日々喜びを持って歩んでいくことができるように、どうか私たちを導いてください。東北地方の沖合で大きな地震が起こり、また津波が起こりました。余震はまだ続いています。また原子力発電所で事故が起こり、危機的な状況が未だに解消されることなく続いています。亡くなった多くの人たちのことを今ここで覚えます。あなたの大きな憐れみのうちに迎え入れられ、あなたにあって平安と慰めとを得ることができますように。多くの人々が1週間以上経った今においてもなお取り残された状況に置かれています。どうかその人々の上にあなたの帰りと導きとが豊かにありますように。そして共に私たちが力を尽くして 支え合って歩んでいく、そういった交わりの中に自身も早くその人たちが入れられるように、あなたが顧み導いてください。また私たちそれぞれが何ができるのかということを考えながら、できることをしつつ歩んでいくことができますように。生活がなお困難な状況に置かれている人たちがいます。またこの困難な状況はさらに長期に及ぶと考えられます。どうか被災地にいるあらゆる人々をあなたが支え導いてください。今多くの人たちが救援のために、あるいはボランティア活動のために力を尽くそうとしています。その力をあなたがどうか用いてください。苦しんでいる人たち、悲しんでいる人たち、あなたによって大きな慰めと、また力を得、そして希望を見出して歩んでいくことができるように、どうか必要な助けと導きを与えてください。困難な状況に置かれている人たち、この地震や震災のだけの津波のためだけではなく、この世界にもたくさんいることを覚えます。今も戦争のために傷ついている人たちがいます。また新たな争いの中で命を奪い合っている、そういう人たちもいます。どうか私たち人間が自分の罪を自覚し、愚かな行為をやめ、そして本当に共に生きるために希望を持って、未来の建設のために力を尽くしていくことができるように、どうか導いてください。私たちはあなたに導かれ、神の国を目指した歩みに加えられています。そのあなたの御業を私たちが覚え、私たちが力強く歩んでいくことができますように。そしてあなたが生きて働いておられるということ、戦争を望んでおられないということ、私たちが共に助け合い、そして力を尽くして歩んでいくことを望んでおられるということ、そのことを覚え、私たち自身そのあなたの御守のうちを生き、また多くの人たちにそのあなたの思いを伝えていくことができるように、どうか導いてください。私たち一人一人の上にあなたの顧みと祝福とを豊かに与えてください。一方でそのような被災地で苦しんでいる人たちがいながら、私たちはまた私たちのいろんな問題を抱えて歩んでいます。どうかそれぞれの上にあなたの顧みと導きとが豊かにありますように。そして常にあなたに支えられ、そして私たちも共に支え合って、あなたの前に祈り、また御言葉を聞きながら歩んでいくことができるように導いてください。この祈りを主イエスキリストの名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。東北地方の太平洋沖で巨大な地震並びに津波が起こり、多くの人たちの尊い命が奪われました。私は昨年の2月に郡山、そして仙台の教会を訪ねました。仙台には私の進学校時代の同級生も牧師として働いています。その時訪れた教会と3つの集会がありましたけれども、そのうちの2つの集会は東北教区の集会でしたから、もしかするとあの時集会に参加しておられた人たちの中に被災された方が、あるいは亡くなられた方がおられるのではないかと心を痛めています。で、皆さんもいろいろな関係の中で今心を痛めておられる方がおられると思います。で、いち早く震災後の東北地方に入った同僚の一人に、兵庫教区の被災者支援と被災者生活支援永田センターの柴田真也という牧師がいます。いろいろな連絡を受けています。で、この永田センターというのは今ではどちらかというと忘れられた存在ではあるんですけれども、1995年に起きた 阪神大震災後にできたものです。で、兵庫教区はこの震災の後の救援活動をするセンターを廃止することなく、で専属の牧師を置いて、今日まで15年以上にわたって活動を続けています。でそれは神戸あるいは阪神地区の町並みというものは元通りに復興しましたけれども、いや道路とか建物はかつて以上に立派なものが建てられましたけれども、でもそこでまだ取り残されている人たちがいる。そしてまた心の病や実際の生活上の苦しみを抱えている人たちがいるからであります。で私が昨年の夏までいた、沖縄の地下教会ではこの柴田牧師を招いて説教していただいたり、あるいは教区としていろんな支援をしたり、私も永田センターを訪れて活動状況を聞いたことがあります。震災が人々の暮らしや心に与える影響というものがどんなに長く尾を引くものであるかということをとても考えさせられました。で今起きている地震津波はその時の阪神大震災よりもさらに大きな被害をもたらしているというふうに言われています。そして原発の事故も加えて今後何十年にもわたって大きな爪痕を残すのではないかと、そういうふうにも言われています。でそういう現実を前にしながら、私たちの生活は元に戻りつつあります。ちょうど1週間が過ぎた先週の金曜日あたりからテレビもほぼ通常の番組に戻りました。まだまだ不便な部分がありますけれども、今週からは企業も学校も元通りの活動を始めるためにさらにいろんな技を行っていくのだと思われます。一方でまだまだ救助物資が届かない人たちがいて助けを求めているのに、一方では何事もなかったように人々が暮らしていくということに私はとても違和感を持ちます。皆さんも同じような違和感を持っておられるのではないかと思います。そうは言いましても私たちには私たちの生活があると、それぞれの仕事があると、それをストップさせることはできないということも事実です。でも私はもっとここで私たちが立ち止まって、私たちのエネルギーの問題とか社会のあり方の問題とか私たち自身の生き方の問題をゆっくり考えてもいいのではないかと思います。もちろん立ち止まらずに歩きながら考えるということもできるのかもしれませんけれども、でも歩きながら考えていくんだと言い訳しながら何も議論もしないまま今まで通りの生活に戻っていくということは、これはあってはならないことではないかと思います。私たちは苦しいことや悲しいことがあると、あるいは不安やストレスを感じるとそれから逃れようと努力します。でしかし自分の置かれている状況を変えたり周囲の人たちとの関係を改善したりして問題そのものを克服することがなかなか難しいので、私たちはそういう場合に手っ取り早い方法として自分一人の心のありようを変えようと考えます。心のありようを考える、心のありようを変えるというのは、例えば苦しいことがあっても苦しまないようにする、苦しいとは思わないようにする、あるいは悲しいことがあっても悲しいと思わないようにするという方法です。つまり不安やストレスを感じる場合に、その不安がどこから生じるのか、その原因を探らずに、あるいはストレスをもたらすその根源を断ち切ることなしに、ただ安易に不安やストレス自体に蓋をし、それを覆い隠し、まるで不安やストレスがないかのように生活すると、そういうことを私たちもしてしまうことがあります。 心の中から単にこの悲しみや苦しみというそういう感情を取り除けばいいんだと、あるいはそういったストレスとかいろんな思いにというものを心の奥底に閉じ込めてしまって、そしてなかったかのように生きていけばいいんだと、まあ、いう、まあ、そういう方法によっては本当の解決というものにはつながっていかないと思います。でしかし私たちは、まあ、どうかするとその自分の中の心のうやむやとした思いを吐き出したい、そしてその空いた心の中に何か別のものを入れて満足感を得たいと、まあ、いうふうに安易に考えてしまうことがあります。まあ、先週首都圏の各地で生活必需品を買いだめする人たちがいました。まあ、不安に駆られての行動だったと考えられます。まあ、不安になるのはこれは当然のことです。不安になるから、不安があるから、だから冷静に自分たちの社会や生活を点検し、必要なことを提案し、そして実行に移していくという、そういう方向に向かっていくといいと思います。また災害に備えて必要なものをあらかじめ準備しておくと、いざという時のために備蓄するということは、これ自体はとても大切なことです。それは今後もっと大いに私たちが考えてやっていくべきだと思います。でも多くの人たちはただ不安に駆られて、その不安を取り除こうとして、安心さを買おうとして、衝動的に買いだめに走ったのではないかというようにも考えられます。もし私たちの心の中にある不安感をただ取り除きたいと、そしてその代わりに安心感で心を満たしたいと、それだけのためにたくさんの商品を買い込んだというだけであるならば、それはとても残念なことだと言わざるを得ません。なぜならそれによってさまざまなものを買うことによって、私たちの心は満たされるかもしれない、私たちはこれで安心だというふうに言えるかもしれない。だけれども問題は何も解決されていないからです。私たちは今も言いましたように、心の中に苦しみや悲しみを、あるいは不安やストレスを抱え込んでしまうときに、それをどうやって追い払おうかと努力します。そして心の中を幸せ感とか喜びで満たそうというふうに考えます。でこう考えるのはこれは当然のことであるというふうに思います。ただ問題は、その自分たちのいろんな苦しみとか不安やストレスをどういうふうに解決するのか、解消するのか、そして自分の心の中に何を満たしていくのか、心の中を何を満たして、それで私たちは安心して生活をしていくことができるようになるのかということです。苦しい出来事があるときに苦しみを感じるということは、これは当然のことであります。職場で失敗をしたとか、あるいは試験に落ちたとか、何らかの不幸に襲われるときに落ち込むということは当然のことです。これを私たちは避けることはできません。問題はそういったことに陥る場合に、私たちがどういうふうに対応していくかということです。落ち込んで、そして眠れない日々が何日も続くと、でも時間が経てば癒されるということもあります。あるいは泣くだけ泣けば、あとはすっきりするということもあります。でもそれだけの時間を持つことができなくて、そしてまるでせき立てられるように生きていかなければならないという、そういう状況に私たちは置かれているのではないかと思います。そして私たちが本当に苦しむときに苦しむことができなくなってしまう、泣くときに泣きたいだけ泣くことができなくなってしまう、そういう状況の中でいろいろな心の病が生じてくるのではないかと考えられます。現代の日本には心に病を持つ人が増えてきているという報告があります。心が病にかかるのはいろいろな理由があると思われますけれども、でも 現代の日本に生きる私たちの最大の問題は、苦しんで当然なのに苦しまないように安易に考えてしまうというところにあるのではないかと思います。思いっきり涙を流せばそこですっきりするのに、でもそういった時間も与えられず、こう悪くと日々歩んでいかなければならなくなっていく、そういう中に問題があるのではないかと思います。繰り返しになるかもしれませんけれども、時間の流れを止めて休みを取って、そして苦しむだけ苦しんだら、やがて何らかの解決の仕方が生まれてくるかもしれません。でも時間にせき立てられ、それだけの余裕がなく、自分の思いを無理やり自分の中に閉じ込めてしまったり、無理やり取り除こうとしてしまう、でそういうことを繰り返していると、心が壊れていってしまうのではないかと思います。現代の私たちというのは、社会の流れにせき立てられ、そして悲しみや苦しみとの付き合い方、不安やストレスとの付き合い方というものを忘れてしまっているのではないでしょうか。心の病が増えつつある社会の中に生きる者として、私たちはもっともっと苦しみや悲しみとの付き合い方、不安やストレスとの付き合い方というものを学ぶ必要があるのではないかと思います。嫌なことがあるから、だからそういった思いを吹き飛ばしたいと、だからお酒を飲んだり、おいしいものを食べたりするという人たちもいます。いろいろ考えてしまうと不安に駆られるから、なるべく考えないようにすると、そしてテレビやゲームに夢中になるという人たちもいます。で、私たちには息抜きというものも必要ですから、一概にそれが悪いということを私は言おうとしているのではありません。でもそういった仕方で一時的にもやもやとした思いを心の中から吹き飛ばすことができても、たとえ気を紛らわすことができたとしても、でもそこで問題は何一つ解決されていないということが実際にあるのではないでしょうか。私たちはどうしたら心の中にあるさまざまな重荷を下ろして、そして休みを取ることができるのでしょうか。そして新たな力を受けて、不安以外のもので心を満たすことができるようになるのでしょうか。不安以外のもので心を満たす、それは何で私たちは心を満たしたらよいのでしょうか。私たちがもし心を休め、そして新たな力を得て歩むことのできる、それこそオアシスのような場所があるとしたら、それは一体どこなのでしょうか。で、それは私たちには明らかだと思います。で、それこそまさに教会ではないかと思います。そしてその教会で私たちはイエスに出会うことができます。そのイエスはまさに私たちに、疲れた者、重荷を負うのは誰でも私のもとに来なさい、休ませてあげようと、そういうふうに語ってくださる方です。あなた方には安らぎが得られると、そういうふうに言われる、そのイエスがおられる場所です。そのイエスこそ、そしてそのイエスを使わした神様こそ、私たちから疲れや重荷を取り除き、休ませてくださる方です。だから私たちはそのイエス様のところで重荷を下ろし、そして新たなものをイエス様からいただいて、そしてそれぞれの生活の場へと戻っていくことができるのです。で、そのことを確認しながら、私たちが今ここで確認してみたいことは、一体どうして本当に私たちは重荷を下ろすことができるんだろうかと。教会で、そしてイエスキリストの前で私たちは重荷を下ろすことができるんだろうかという、その理由です。で、私たちはいろんなことをここで考えることができるかもしれませんけれども、まず私はここで教会のことを考えてみたいと思います。教会で私たちは2つの出会いというものを体験することができるのではないかと思います。一つはイエス・キリストとの出会いです。疲れた者、重荷を負うものは 誰でも私のもとに来なさいというそういうイエスと出会うことができる、まあ、それは教会あるいは教会の働きを通してであると言えると思います。そしてもう一つはイエスに出会うだけではなく、私たちはそのイエスに共に歩もうとするさまざまな人たちと出会うことができます。そういう人たちの交わりの中に私たちは入っていくことができます。そういったキリストのもとに歩もうとする人たちとの出会いが起こる場所、それが教会と言えると思います。そしてそのイエスキリストは一体どういう方なのかということを私たちはここで今思い起こしたいと思います。イエス・キリストというのは先ほども紹介しましたように、疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来てくださいと、来なさいというふうに語ってくださる方ですけれども、そのイエス様がどういう歩みをされた方であるのかということを私たちはここで思い起こさなければなりません。イエスこそまさに苦難の道を歩まれた方であった、そして十字架にかけられた方であったと、まあ、いうことを私たちはここで思い起こさなければなりません。私たちは教会で何よりもこの十字架にかけられたイエスに出会うことになるのです。そのイエスはまさに苦難の道を歩まれた、人々から見捨てられ孤独を強いられ、苦しみそして涙を流し、そして血を流された、それが主イエスの歩みでした。教会で私たちが知ることになるのは、ただ単に笑って私たちを迎えてくださるそういうイエスだけではなくて、むしろそれ以上に私たち以上に苦しみ悲しまれたイエスと私たちは教会で出会うことになります。私たちだったら必要に追い回され、捕らえられ、そして最高法院や大祭司やローマ総督のもとに引きずり出され、引きずり回され、そういう中でストレスを感じたり不安を感じたり、そして絶望感にとらわれたに違いないというふうに考えることができると思います。でそういう道を歩まれた、十字架にかけられた主イエスが私たちを迎えてくれるのです。そのイエスは本当に私たちの苦しみや悲しみを知られる方です。孤独でいること、ストレスを感じて、そして行き詰まってしまうこと、絶望状態に置かれてしまうこと、そういったことを本当に知り、そしてその中で神様の力に近づく生きようとした主イエスだからこそ、私たちの思いを知られ、そして私たちに必要な力を与えてくださるのです。私たちの苦しみや悲しみを知られ、そして追われているになっていてくださるそのイエスが、私たちの罪を許し、そして私たちを招き、重荷を下ろしなさいと、休ませてあげようと言ってくださるのだということ、そのことを私たちは忘れないようにしたいと思います。だからこそこのイエスのもとで私自身は癒され、そしてそれと同時に悔い改めに導かれ、そして自らを回復することができるようになるのです。イエスはここで重荷を負う者、苦しい者は私のもとに来なさいと、疲れた者は私のもとに来なさいと、そして安らぎを与えてくださるということを言われましたけれども、ここで私たちに同時にイエスのもとで新たな苦引きを負い、新たな荷を担って歩み出すことを求めておられます。主イエスはこういうふうに言われました。私は柔和で謙遜なものだから、私の首輝きを追い、私に学びなさいと。私の首輝きは追いやすく、私の荷は軽いというふうに言われました。私の首輝きを追うように、私の荷、新しい荷物を追うように、そして私に学びなさいと、学ぶようにということをイエスはここで言われています。 つまりここに私の荷は軽いという言葉がありますけれども、私たちは自分の抱えている重荷をイエスの前で取り下ろして、その荷物を下ろして、そして新たな荷物を負うことができるようになるのです。で、問題はこの新たな荷物というものが何であるかということです。今までと同じような荷物をそこで負ってしまうのであれば、それは何も解決にならないわけですけれども、ここでイエスは首輝きを負うようにと、新たな荷を負うようにと、そしてその荷は軽いんだと、私たちが担っていくことができる、そういう荷を与えられるんだということを語っています。で、私たちが負うべき荷物、私たちがイエスに学ぶべきことというのは一体何でしょうか。で、それは私たちが神の国の福音に生きるということです。神の福音に生きるための荷物を追っていくということです。それは別の言い方をすれば、主イエスがたびたび語ったように、あなた方の隣人を愛しなさいと、人々を愛しなさいと言ったように、愛という荷物を負うということです。私たちの心を愛で満たす、そして愛という新しい荷を負って歩んでいくものとなるようにとイエスは進めています。で、ここで先ほど私は教会の中で2つの出会いがあるんだということを申しましたけれども、その第二の出会いということと話が結びついてきます。私たちは教会の中でイエスに従おうとするさまざまな人たちと出会うことができるようになります。教会はただ単に苦難の道を歩み、十字架にかけられたイエスと出会うだけではなく、そのイエスに従う人たちと出会うことのできる場所です。そこで私たちはそれぞれの苦しみや悲しみ、不安やストレスを共感してくれる人々との交わりにつながることができるようになります。共に自分たちもこういう重荷を抱えているんだと、こういう苦しみを抱えているんだということをお互いに共有し合うことができるようになります。そしてそこで共に祈り合い、共に支え合うことができるようになるという、それが教会という場であると言えると思います。そういうイエスがいる、そしてまたそういう信仰の仲間がいる、だから私たちは孤独にならずに、見捨てられることなしに、共に歩むことができるようになるのです。そういうイエスに導かれながら、またそういう仲間に支えられながら、私たちは神の国を目指して歩むことができるようになるのです。そういう中で私たちは単に不安やストレスを慰め合うというだけではなく、その問題をお互いに担い合い、そして一時的に解消する方法を求めるのではなく、その根本的な原因を明らかにし、そしてその課題を解決するために共に力を合わせることができるのです。ヨハネの黙示録に描かれている、来たるべき未来の世界というのは、それは苦しみも悲しみも、そもそもそれを引き起こすような原因が何もなくなるような、そういう世界であります。だから私たちはそれぞれの問題を自分一人で担い一人で解決しようとする必要はないのです。何よりも私たちの不安や、それから困難な思いを知っていてくださるイエスがいて、そしてまさに困難の中を生き抜かれたイエスが私たちに知恵と力を与えてくれる、私たちの道となり、この世の光となってくださる、そして共に仲間を与えられ、神の国へと目指して私たちは歩んでいくことができるのです。地震や津波などの災害に対する不安、あるいは原子力発電所に対する不安というのは、何か私たちの心が弱いからそういった不安を持ってしまうというものでは決してありません。むしろ私たちは本当にそういうものを不安に感じなければならない、 むしろ不安に感じなさすぎるのではないかというふうに言ってもいいのではないかと思います。また自然の力というのは私たち人間の力をはるかに超えるものです。そして私たちはその自然の一部であります。そういう自然の中に私たちは生きている。だからその自然の脅威というものに不安を抱くというのは当然のことではないかと思います。でだからどういうふうにこの不安を解消していくのか、それを一人で悩むのではなくて、お互いに議論しながら考えながら、今後私たちがどういうふうに歩むのか、そして自分がどういう人生を送るのかということを考えてみるべきではないかと思います。私たちはだけれども実際に苦しみや不安を感じることがあるとすると、自分だけなんでこんな目に遭わされるのかというふうに考え、孤独に陥ってしまうことがあります。でも本当に不安のもたらす原因というものを考えるときに、決してそれは私たちだけの問題、私たち一人一人の問題ではないんだと、そしてそこには人間の罪とか悪とかそういう問題に関わる大きな問題が広がっているんだと、でもその罪の問題、人間の悪の問題を知り、それを克服しようとして戦った主イエスがその問題というものを本当に知っておられるんだと、でそのイエスが私たちの苦しみや悲しみや不安を共有してくれるんだと、そして私たちもそれを共有し合いながら祈りながら共にそれを解決を求めて歩んでいくことができるんだ、でそのことが大切なことではないかと思います。私たちは神様に見守れながら共に力を合わせて、人間の罪の問題とか私たちの生き方の根本的な問題というものをもっともっと深く考えるものとなりたいと思います。そのために私たちは聖書というものが与えられています。もっともっと聖書に学ぶ、そういった歩みを私たちはしていきたいと思います。またこの聖書に描かれている主イエスキリストこそ、私たちの本当に苦しみを知られ、そしてその苦しみを本当に本質的なところから根源から変えようと努力された方である、そのために私たちに道を示し光をとなってくださる方であるということを私たちは覚え、その聖書で学んだことをさらに多くの人たちと共有し合うことができるのではないかと思います。不安をただ解消しようと努力するのではなく、その不安の根本、その根源を断ち切るために、私たちは共に歩むものとなっていきたいと思います。そのために聖書に学び、また祈りながらお互いに助け合い、そしてさらに私たちは自分たちだけのためではなくて、今被災地で苦しんでいる人たちのためにも祈りながら力を合わせ、そして共に本当の神様の安らぎというものが何であるのかというものを考えながら歩んでいくことができたらというふうに思います。不安をもたらす根源を断ち切ると言っても、すぐに全ての問題を解決することは、これはできないことなのかもしれません。でもさまざまな問題がそこに横たわっているんだと、その問題を解決していくために共に力を合わせていくことができるんだと、共に祈りながらそれぞれ努力していくことができるんだということを、私たちは聖書から学びながら、そういった意味を私たち自身続けていきたいと思います。そしてその私たちのために本当に苦しんでくださったイエスのもとにこそ、私たちの本当の安らぎと希望とがあるんだということ、そのことを覚えて力を合わせて歩んでいくものとなりたいと思います。祈ります。天におられる主なる神様、私たちは今大きな困難の中に置かれています。不安の中に置かれています。あなたにあって、その私たちが平穏を得、そして問題を共有し、そして解決のために力を合わせて歩んでいくことができるように、どうか導いてください。 共にあなたの見守りを覚えながら、共に祈り合い、そして困難な状況を克服していくことができますように。被災地にあって今も苦しんでいる人たち、そしてまたその中で懸命に救助の手を差し伸べようとしている人たち、その歩みをあなたが顧み、その力をあなたが支えてください。そして私たちがもっともっと私たち自身のさまざまな問題を覚え、それに解決し、そして共に助け合い、共に平和に歩むことのできる、そういった歩みを続けていくことができるように導いてください。この祈りを主イエス・キリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。引き続き賛美歌293番を歌いたいと思いますけれども、293番の1節から5節まで、それから6、7を飛ばして8節と、1節から5節まで、そして最後に8節を歌いたいと思います。 節を歌います。